ではお祈りをして説教の方に移りたいと思います。恵み深い私たちの父なる神様、この素晴らしい秋晴れの日、あなたは私たちをこのところに導いてくださって、あなたご自身を霊と誠をもって礼拝できます幸いを感謝いたします。目には見えませんけれども、あなたは天地万物を創造され、この天地万物を今に至るまで治めておられ、そして私たちを罪から救い出すために一人子をこの地上に送ってくださり、十字架と復活の御業によって、その御子の御業を信じる信仰によって私たちが神の子とされる道を開いてくださいました。そのことのゆえに、この朝も心から感謝をし、あなたに賛美し礼拝を捧げます。どうぞひととき、あなたが導いてくださり、御言葉を通して私たちの霊の目を開き、またあなたに心から賛美するものとしてここから送り出してくださいますようにお願いをいたします。また門脇千鶴姉妹の洗礼の式もあなたは豊かに祝福してくださって、姉妹の新しい歩みの上に神様の豊かな祝福があるようにあなたが導いてください。今からの時をお委ねし、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。この朝はですね、イエス様が教えた祈りというタイトルで、マタイによる福音書の6章の9節から13節というところから説教させていただきます。私たち、今朝もでしょ、教会学校でも主の祈りがなされていました。そして私たちも今主の祈りと使徒信条を唱えました。でも、皆さんはどうでしょうか。私はですね、主の祈りが始まるとほとんどの場合です、何も考えずにもうある種念仏のように天に増します我の父よって祈ってることが大変多かったですね。でひょっとしたら皆さんの中に今でもそういう方がひょっとしたらあるかもしれません。私たちは主の祈りっていうともうあるこうフレーズを覚えてますので、あまり何も考えずに実は祈っていることが多いのではないかと思うんですね。でも考えてみれば、イエス様が弟子たちにこういうふうに祈りなさいって言ったからには大変重要な意味があるはずなんですね。イエス様が教えた祈りでありますから、私たちはそれを慎重によく考えて祈る、そういう必要があるのではないでしょうか。でまずですね、この主の祈りの箇所の前にですね、イエス様は間違った祈りの態度について教えられています。5節から8節をちょっとお読みします。また祈るときには偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなたの父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。そんなふうにイエス様は教えておられるんですね。まず偽善者のようであってはならないとイエス様は教えています。当時のですね、パリサイ人やこの律法学者たちは宗教的な服をつけて、そしてよく見える四つ角などに立って、多分こう手を挙げていたと思うんですけれども、こういうふうに祈っていたわけですね。そして大きな声でみんなに聞こえるように祈っていたわけです。でももちろんですね、これは当然私たちはこの礼拝の中で祈ってはいけないとか人前で祈ってはいけないとか、そういうことではないですね。もしそうなら私とか古田先生は一番先に非難されなければならないわけです。そうではないですね。もし私たちが人前で祈る機会が与えられたなら、喜んでその奉仕をすべきでありますし、また大きな集会での祈りの奉仕を頼まれた場合には祈りを書いておくということも私は大事なこと、悪いことではないと考えています。でもイエス様がここで教えられていることは、祈りという行為が 人に良い印象を与えるために行われたり、あるいは人に聞かせるための祈りになっているならば、それは偽善的だということを言っている、教えているわけですね。だから6節にありますように、祈るときには人前で祈ってもいいんだけれども、奥まった部屋で一人主の前に祈る時間を大切にしなさいということをイエス様は教えておられます。私たちが一人で神様に向かうときには、人目を気にしたり、何か格好つけたり、言葉を配慮したりする必要はないわけですね。ただ神様に思いを向けて祈ることができます。そしてそれを見ておられる天の父なる神様が私たちに報いてくださるというんですね。神様、私たちが人ではなくて、ただ神様ご自身だけを求めて祈ることを願っておられるのです。で、次に、異邦人のように同じ言葉を繰り返してはならないとも教えられています。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのだとイエス様は言うわけですね。まあ、これは日本という状況に当てはめると、このお百度参りっていうのがありますよね。まあ、若い方はあまり聞かれたことはないかもしれませんけれども、まあ神社の中には、ある神社にはこのお百度石っていうのがあってですね、そのお百度石と境内の間をもう100回とにかく祈りながら繰り返したら祈りは聞かれるということを信じて、まあやる方があるわけですよね。そうすると、こうウサイン・ボルトみたいな速い人はもう何回でもこう祈りが聞かれることになりますよね。そういうことじゃないんだ、祈りっていうのはそういうことじゃないんだとイエス様はこの教えられているわけです。どうして言葉を何度も何度も繰り返すような祈りは避けるようにとイエス様は言われているのでしょうか。8節の後半をご覧ください。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先にあなた方の必要なものを知っておられるからです。神様は全知全能の方ですから、私たち一人一人のことをすでによく知っておられるんですね。私たちが何が必要なのかということをすでに神様は知っておられます。そして私たちが求めるならば、神様は喜んでそれを与えようと準備しておられる方なんですね。そんな方を信頼することもなく、敬うこともなく、礼拝することもなく、ただ単に機械的にですね、この願いを繰り返すことはキリスト者にとってはふさわしくないとイエス様は教えているわけですね。で、このことはもちろん私たちがあることを来る日も来る日も祈り続けることを禁止しているわけじゃないですね。本当にそういう祈りがあります。ハンナという人は旧約聖書の中で、子供を与えてくださいと何度も何度も祈りました。そういうことは私たちの生活の中にあるわけですよね。それを禁止しているわけではありません。ただここで禁止されていることは、この同じことを何度も何度も呪文のように繰り返したら神様は聞いてくださるんだというような考え方をするべきではないとイエス様は教えておられるのではないでしょうか。では私たちクリスチャン、キリスト者はどう祈ればいいのでしょうか。イエス様がこう祈りなさいと言われた主の祈りから共に学ぶことができればと願っています。まず最初に、天にいます私たちの父よと呼びかけるように教えられています。私たちの父よとありますから、私たちは祈るときに祈っているのは私だけではない、一幕の教会の皆さん、そして一幕の群れの皆さん、そして日本の諸教会の皆さん、ひいては 全世界のキリスト者たちがこの同じ神様に祈っているんだということを思い起こす必要がありますね。私たちは決して一人ではない、同じような苦しみ悩みを抱えている多くの兄弟姉妹がいるということを覚えながら祈る必要があります。また祈りとは、天の父なる神様との人格的な交わりであるということですね。キリスト者とは、イエス・キリストの十字架の贖いの御業によって神の子とされた者たちです。イエス・キリストの御名によって私たちは この天地万物を創造された神様を父と呼ぶことができるんですね。私たちは愛されている子供として父に語ることができるわけです。それがクリスチャンのキリスト者の祈りであります。皆さんもご存じのように私には2人の娘がいるわけですね。もう上は大学2年生、そして下は高校3年生になりましたから、もう身長もかなり大きくなりました。まあ、でもそんな大きな娘たちですからでもですね、私がパパって呼ばれるとやっぱ嬉しいですね。で、私が忙しい時でもなんかいろいろ頼んできたりするわけですね。ちょっとこれコピーしといてとか、なんとかって、このこっちは忙しいのにとか思う時あるわけですよね。それでもやはり子どもたちが言ってくることに関しては喜んで、喜んでない時もありますけども、引き受けますね。神様も同じではないかと思うんですね。私たちが神様の名を呼ぶこと、父よと呼ぶこと、そして神様により頼むことを神様は喜んでおられる、そういう神様であります。でさらに私たちは最近ですね、家族4人はこの LINE っていうのでつながってるんですね。年配の方はちょっとわからないかもしれないんですけども、このスマートフォンの中にそういうソフトがありまして、そこに登録しておくとパパッとこう送ると、そのグループの人たちに一気にこう同じメッセージが届くっていうのがあるんですけども、これなかなか便利なんですね。で、最近私たち家族も生活が結構バラバラですから、今日は何時に帰るとかですね、ご飯はいらないとかですね、お風呂の用意しておいてって、みんな LINE で来るんですね。で、便利なんですけども、便利は便利でいいんですけども、なかなか殺伐としてくるんですね。お願いばっかりで、これやっといて、あれやっといて。で、結構私たちも神様との祈りがそういう祈りになっていないかと思うんですね。神様あれしといてください、これお願いします。私たちは愛されている子として本当に神様を尊敬し、父なる神を尊敬し、神様に、神様を崇めながら、しかし神様にお願いしていく、そういう態度が必要ではないかなと思わされます。でさらにこの祈りの中を見ていくときに、この主の祈りの構成というのはよくわかるんですね。で、主の祈りというのは最初の3つの願いは神様に関することです。私たちは祈るときにまず自分から始めるのではなくて神様から始めるというのがふさわしい祈りですね。神様を褒めたたえ、神様のに感謝し、神様の御心がなるように願うわけですね。まず第一には神の皆が崇められますようにと祈るように記されています。別の表現をすれば、神様ご自身がこの世界で認められ、尊敬され、礼拝されるようにという、そういう願いですね。私たちが世界を見渡すならば、本当にこの世界には罪や悪がはびこっています。神様の皆が汚されています。神様の被造物が破壊され、傷つけられているわけですね。私たちはこの世界によってもっともっと神様の素晴らしさが現れるように、神様のこの創造されている世界がもっともっとこのうまく管理されるように祈っていく必要があるわけですね。神様の素晴らしさを私たちはまず祈りの中で褒めたたえるということをこのすべきではないでしょうか。私たちが祈るときにですね、神様これが足りません、これが必要ですということを言う前に、私たちは神様を褒めたたえるということをすることができるならば、大いなる祝福を主は与えてくださるのではないでしょうか。例えば出エジプト記の34章の6節というところにはこんなふうなことが記されています。神様のご性質についてですけれども、主は憐み深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富、そんなふうに神様のご性質が記されています。私たちが祈るときに、神様あなたは憐み深いお方です、あなたはなんと情け深いお方でしょうか、あなたは怒るに遅く恵みに満ちて誠に満ちておられます、そんなふうに祈りを始めることができたら幸いではないでしょうか。まず私たちが第一に祈るべきことは、私たちの名前や 私たちの教会が知られることではなく、また私たちの商売が繁盛することでもなく、神の皆が崇められるということなんですね。この地上において神様の正しさ、神様の清さ、神様の偉大さ、神様の恵み深さがもっともっと全世界に満ち溢れる、そのことを私たちは祈り求めていくように教えられています。日々の祈りの中で私たちはどれぐらいそのことを祈っているでしょうか。2番目のところには、御国が来ますようにという祈りがなされています。御国、天の御国というのは神様の支配のことですね。で、私たちは御国が来ますようにというと、おそらくですね、私たちが思い浮かべることはイエス様がもう一度来られるときに、この神の国が完成する、そのことを私たちは思い浮かべると思うんですね。でも、ではそれまでの世界はどうでもいいのでしょうか。イエス様が来られるその時まではもう罪がいっぱいで 悪に満ちていて、世界はどんどん悪くなって、そして、でもイエス様が来たら何とかしてくださる、それでいいんでしょうか。そういうことをここで祈っているのではないと思うんですね。私たちはイエス様が来られるその時まで、何かこの待合室のようにただ我慢して、この罪と欲に満ちた世界で一生懸命我慢してイエス様が来られるのを待つ、そういうことではないと思います。今この時にイエス様の御国がこの地上に来ること、そしてこのイエス様を信じてイエス様に立ち返る人が起こされること、この世界がもっともっと神様の素晴らしさに目を向けるようになることを私たちは祈り求めていくのであります。来る日も来る日も、去年よりも今年、今年よりも来年が、もっともっとこの地上が神様の御心に従って変えられていくことを私たちは祈り求め、もし私たちがそれに対して何かできることがあれば積極的に何かをしていく、そのことをこの祈りの中に隠されているのではないかと思います。そしてこの神の国が来るようにという祈りは、この3番目のポイントにもつながっていくわけですね。御心が天で行われるように、地でも行われますように、まさに今私が申し上げたことであります。天においては完全に神様の支配がなされています。それと同じように地上においても、神様の主権が、神様の素晴らしさが回復するように、そういう祈りであります。で、これはまた世界宣教のための祈りと言ってもいいかと思うんですね。神様はこの世界をご覧になって何と思っておられるでしょうか。どうして私を知る者が、私を礼拝する者がこんなに少ないのかと思って神様は嘆いておられると思います。一人でも多くの人にこの福音を伝える必要があるわけですね。第一テモテの2章の4節には次のように書かれています。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神様に反逆している人、あるいは神様を知らない人、福音を聞いたことがない人に何とかして福音を伝えなければならない、これは神の御心であります。次に、神の御心はすべてのものがイエス・キリストにあって父なる神と和解するということであります。第一コリントの1章の20節というところを、ごめんなさい、コロサイですね、コロサイの1章の20節のところを意味します。コロサイ人の手紙の1章の20節ですね。その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。ですから、イエス様がこの地上に来られた目的というのは、私たちがイエス様を通して神様を信じるようになるっていう、それだけじゃなくて、地にあるものも天にあるものも全てがイエス様にあって神様と和解する、それがこのイエス様が来られた目的なんだということがここに記されています。このようにして私たちはまず神様が神様であることを褒めたたえる、そして神様の御心がこの地上で行われて、神様の栄光がもっとこの地上で表されることを まず祈るように教えられているわけですね。でこの前半部分を私たちが祈っていくときに私たちが気がつくことがあるわけです。それは私たちキリスト者の優先順位というのは自分ではないということなんですね。自分ではなくて神様なんだ。神様の御心がこの地上でなることが私たちの願いなんだということに気がつくわけです。もし神様が私たちの願いをいつも聞いてくれるそういう存在であるとしたら、神様は私たちの奴隷なんですね。また私たちは神様を奴隷としているということです。神様、あなたは私の願いを聞かなきゃおかしいですよっていつも神様を脅していることになりますね。そうではないんです。私たちが神様とはどんなお方なのかを知って、それを喜んで感謝して、そして私たちが神様の御心に生きることができるようにと祈っていく、それが主の祈りなんだということであります。神様の栄光が表されるために、でも神様はじゃあ私たちはどうでもいいのか、そういうことではないんですね。神様は神様の栄光が表されるために私たち一人一人を祝福し、私たち一人一人の願いに応えてくださる。だから次の祈りが必要だということなんですね。後半部分は私たち人間のために3つの祈りが続いていきます。まず第一に、日ごとの糧が与えられるように祈りなさいということです。神様は私たちの霊的な部分だけに関心があるんじゃないですね。私はあなたの魂に関心があるけど、あなたの体には関心がない、そういう神様ではないのです。神様は私たちの魂も心も体も健やかであることを願っておられる、そういう神様ですね。ですから私たちは喜んでというか、大胆に神様、今日も必要を与えてくださいと祈っていいわけですね。むしろ祈るべきであります。でも同時に私たちのこの日本社会の周りの文化を見てみると、気をつけなくちゃいけないのは、私たちは健康が偶像になったり、あるいは美が偶像になったり、美しさが偶像になったりする危険性もあるわけですね。私は2008年に日本に帰ってきましたけども、ある時この電車の中に来て、これ面白いなと思ったことがありました。それはですね、この電車の、広告がありますよね。こっち側の半分の広告、こっちの広告がレストランで美味しいものがいっぱいこう並んでました。でこっち側にはライズアップの広告が入ってましたね。お金を一生懸命使って美味しいものを食べて、で片方ではお金を一生懸命使って痩せるんですね。これは本当にもうお金を奪われている、本当に巧妙に私たちはこの誘惑されているなということを思いました。健康や美は確かに神様が与えてくださいますけれども、それを偶像としてはいけないということではないでしょうか。また私たちの住んでいる社会では経済的な格差が広がっています。特に若い人と話すとですね、本当にこれから自分たちの仕事があるんだろうか、そういう不安に中にある人たちが多くありますね。また先日ある方と話していましたら、これからは人工知能 AI がどんどん発達しますから、今ある仕事の半分以上もなくなる、近い将来なくなっていくということが言われています。そういう中で果たして自分の将来は仕事があるんだろうか、給料をもらえるような仕事があるんだろうか、やっていけるんだろうかと多くの人が今若者を中心に不安の中にあります。でも私たちは神様が生きておられ、神様が私たちの必要を知っておられ、私たちの日ごとの糧を、仕事を与えてくださるんだという信仰に立って祈り続ける必要があるんです。で、神様に信頼し続ける必要があります。時代は変わっていきます。ある種の仕事は確かになくなるかもしれません。でも神様は神様の方法で私たちを養ってくださることを信じていかなければならないということなんですね。次に、罪の許しを祈るように書いてあります。ここでは罪が負い目というふうに訳されているんですね。要するに借金であります。私たちが例えばこの消費者金融からお金を借りたとします。そうすると彼らはもうしつこく請求してきますよね。 私たちはどこに逃げようと、住所を変えようと、この請求してきます。同じようにサタンは私たちの罪を責めてくるわけですね。お前はああいうことをしたじゃないか、こういうことをしてるじゃないか。神様、このサタンは私たちの罪をこの借金取りのように責めてくるわけです。でもイエス・キリストはその私たちの罪を代わりに十字架の上で受けてくださって、この永遠の裁きを受けるはずのものであった借金を、この自分たちで返さなければならなかった私たちの罪を身代わりにイエス・キリストは負ってくださったわけですね。イエス様にあって借金、罪という借金が許された私たちが、許されているにもかかわらず、いや私は他の人は許しませんという生き方はキリスト者には許されていないということです。私たちがもしイエス様にあって許されているならば、他の人をも許さなければならないということであります。難しいことがあります。本当に許したいんだけれども許せないということがあると思います。カンボジアという国では私働いていましたけれども、カンボジアでは多くの人たちがポルポト派の時代に親や兄弟を殺されました。ある速略サーという方はですね、自分の両親と自分の兄弟すべてを殺されたんですね。でその殺した人のことを彼はちゃんと知っていました。彼はクリスチャンになって、そしてカナダに移住しますけれども、イエス様から何度も何度も迫られるんですね。お前はクリスチャンではないのか、なぜ彼を許せないのかと言って何度も何度も迫られるんですね。20年かかりました。20年かかって彼はついに自分の親兄弟を殺した人のところに行って、あなたの罪を許しますという決心をするんですね。聖書とこのカンボジアのタオルを持って、このカナダからカンボジアに行き、そしてプノンペンからさらに田舎に行って、その自分を殺した犯人のところに、自分の家族を殺した犯人のところに行って、それを持って行って、彼は言うんですね。あなたが私の両親兄弟を殺したことを私は知っています。でも私はイエス・キリストによって罪を許されたものなので、あなたの罪をも許します、そう言ったんですね。でもその人はそんなこと知らない、私はそんなことした覚えがないと言ったそうです。彼は大変失望しました。でも彼のうちには喜びが湧き上がってきたと本に書いてありますね。本当にイエス様がよくやった、忠実なしもべだとその時声をかけてくださったと、この彼の伝記に書いてありました。ある種のことは本当に難しいです。でも私たちが本当に許していただいたように、他の人の罪をも許していくならば、そこに主の恵みがあふれていくのであります。最後に、私たちを試練に合わせないで悪から救ってください、そう祈るようにと13節で記されています。私たちはどんな職業に就くにしても試験がありますよね。例えば自動車の免許を取りたいと思えば自動車学校に行って、この試験をパスする必要があります。医者になりたい人は国家試験を受けて、それをパスしなければ医者になることはできません。どんな職業でもその人にその能力があるかどうかをテストする、試験がありますよね。同じように神様は私たちに試練を与えられます。それは私たちが神様の子として、キリスト者としてより成熟したものとなるためなんですね。それは決して神様が私たちに意地悪をしているとか、私たちを憎んでいるからそうされるのではなくて、神様はむしろ私たちを愛しておられるからこそ私たちに試練を与えられるのであります。試練は外側からやってくる時があります。日本では地震や台風、あるいは事故や迫害があるかもしれません。内側からも試練はやってきます。罪があります、不信仰があります。内側からサタンは私たちを誘惑してきます。ですからここでイエス様は言われるんですね。私たちが事故や災害から守られるように、また内なる戦い、試練や誘惑に負けて神様から離れてしまうことがないように祈りなさい、そう言われているわけですね。キリスト者の生活というのは霊的な戦いであることを私たちがもし忘れるならば、私たちはあっという間に世に流されていくのではないでしょうか。イエス・キリストはこの悪の力に 十字架の上で完全に勝利をしてくださいました。ですから悪は完全にやがて滅ぼされます。ですから私たちは一人で恐れることはないですね。キリストの戦いというのはイエス様が共に戦ってくださる戦いであります。私たちは毎日毎日このイエス様と共に歩み、イエス様が与えてくださる首輝きを共にイエス様と追って霊的な戦いに勝利をしていく、そういう祈りを下げていく必要があるわけですね。最後に、国と力と栄とは限りなくあなたのものです、そういう神様に信仰告白をして、また賛美をして祈りを閉じるようにと教えられています。最初に神様を賛美して始めました。そして最後も神様を賛美して終えるように祈りが構成されているわけですね。私たちはこの主の祈りを祈るときに、何か機械的に祈るというよりは、時にですね、一つ一つを覚えながら立ち止まって、この祈りの意味は私にとって何なんだろうかということを考えながら祈る、そういう時も必要ではないかと思うんですね。私はあの主の祈りというのはラジオ体操に似てると勝手に思ってるんですね。まあ、あの若い方はラジオ体操なんて何じゃと思ってるかもしれませんけども、私ぐらいの年になるとラジオ体操の意義っていうのはだんだん分かってきたんですね。あのラジオ体操というのは実にうまくよくできてるんですね。この全身が本当にこうあのまんべんなく運動できるように、しかもあの無理なく運動できるようにこのできてるんですね。もし私たちが肩が痛い、肩だけマッサージしてたら他の部分は全然リラックスできないですし、この足が痛い、足だけマッサージしてても他のところはこう養われないわけですね。でもラジオ体操すると、まあラジオ体操あの進めてるわけでもないんですけども、ラジオ体操するともう本当に全身がこの健やかにされていくように、まあ、できているんだなということを思わされています。主の祈りというのも同じではないかと思うんです。私たちがこの主の祈りを一つずつ黙想しながら祈っていくときに、私たちは偏った祈りから守られる、自分の願いばっかりするような祈り、あるいは逆に神様のことを褒めたたいていて何の自分の必要も祈らないような祈り、そういうようなこの何て言いますか、バランスの悪い祈りから私たちは守られて、そして私たちの祈りが一歩ずつ改善され、そして私たちのクリスチャン生活が豊かになっていくように、この祈りが教えられているんだなということを思わされています。皆さんがこれからこの家に帰れた時に、ぜひですね、この主の祈りをもう一度見直す時を持っていただいてですね、この主の祈りを黙想しながら祈る時を時々持っていただければ、皆さんのこの霊的な生活がこのさらに祝福されていくのではないかなと思わされております。お祈りをして終わりたいと思います。恵み深い私たちの父なる神様、あなたはイエス様を通してこう祈りなさいと、このマタイによる福音書の6章で教えられました。でも多くの場合、私たちはまるで念仏のように主の祈りを唱えていることが多いかと思います。神様、どうぞ私たちがもう一度この主の祈りに立ち返って、神様が本当にイエス様が祈るように祈られた祈りは本当に深い意味があることを感謝しながら、神様に心から賛美し、神様を賛美し、神様を褒めたたえ、神様の御心を求める祈りと、また具体的に私たちの必要を祈る祈りと、神様、私たちの祈りの生活の中で持ち続けていくことができるように主を導いてください。そしてあなたの子とされた私たちが、本当にあなたの子としてさらに成熟していくために、私たちがこの主の祈りを用いていくことができますよう導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。